ットの魔術師、非イズル国の
投資家の応援サイトを展開するパンローリンがお送りします。珠玉のインタビューシリーズ、マーケットの魔術師、非イズル国の勝者たち。今回もデスカット新宿西口店からお送りします。そして今回ですが、日本で初めての独立系投資信託会社を設立し、長期的株式運用で日本の先達となるべく活発な講演活動と多くの著作も物していらっしゃいます沢上投信社長、沢上敦さん、ゲストにお迎えしています。沢上さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずその長期投資の先達というふうに申し上げたんですが、
これアングロサクソンがすごいよね。これ清水さんよく知ってるよね、あちらの世界っていうのは、あの人たち の凄さから比べたら日本人はやっぱり相当にのんびりしてるし、とてもかなわない。だったら金融利口やめとけと。逆に日本っていうのは世界最大の債権国でものすごくお金あるわけ、個人に、はい、そのお金をみんなどうしようこうしよう言ってるじゃん。だからもう運用立国にしようよと。そうすると金融立国と言い方変えるとね、これはお金を右から左動かして、あ、左から右動かして、それでコミッション取る仕事なのね、とか運用立国っていうのは運用せないかんお金日本に山ほどある、このお金を世界に向けて長期資本をどんどん供給していく、そういうような運用センターに東京がなっていけばいいだろうと。でそういう方向で今回本を書いたわけです。
なるほど。
でよく、ね、言われるように政府系ファンドとか言うじゃない、すごいとかね、シンガポールとか言うでしょ、あのアラブだとかね、あれって300兆円ぐらいなの。とか日本っていうのはよく個人金融資産1500兆円でしょう。その中で預貯金と生命保険を入れてるのが1000兆円あるの、ってことは政府系ファンドとかいうやつの3倍のお金がもうすでに日本にあるのよ、
凌駕する規模があるわけですね。
すごい、3倍はすごいよ、それが、ね、0.3% ぐらいしか回らんわけね、普通預金で
国内ではね。
そう、あるいは生命保険一生懸命入ってるけどね、 1.3 しか回らないじゃん、そんなアホらしいことにじーっと入れてる世界最大の眠れる資源なの、日本の預貯金とか生命保険の。これを運用という方向に持っていったら、日本はとんでもないことになるし、世界の成長にものすごく貢献できるわけね、だからそのこれからインドだとかね、中国だとか、ベトナムだとかバングラデシュだとかもみんなどんどん成長するでしょ。そういうところに長期資本を供給できる、これ世界で日本しかやりえない、すごいことなのね。これやろうよと、そしたら日本大繁栄するよと。
なるほど、金融立国のようなその手数料じゃなくて、
その
運用立国でキャピタルゲイン取りに行く国と、
世界の世界お役に立って喜んでもらって、これまでの日本においては実は投資も運用も必要なかった。なんで言ったら、もうひたすら真面目に働いておれば終身雇用だし、年功序列で毎年賃金上がっていったし、だからお金考えるのにもうひたすら真面目に働いて、でその中から教育、子ども教育払ったり、ローン払ったり、テレビ買ったり、車買ったりしてたわけよね。それ十分人生を全うできたし、
戦略必要なかった、
必要なかったよね、ほんで退職したり退職金もらえるし、年金もしっかりもらえたし、だからもうささやかな貯蓄があればよかった。だから余ったお金はもう全部預貯金放り込んで、あと生命保険入っときゃ何にも考えない、運用なんか考えてもよかった。だから逆に言うと、その中で投資家やった人っていうのはやっぱりちょっと博打系があったり、ちょっとね、ちょっと儲けたり、そういう人たち、
ちょっと人生にスパイスが欲しかった人たち、
そう、それはそれでいいんですよ、全然否定しないでいいと思う、ただこれまで運用なんせんでもええって言ってた人たちが、その人たちがもうこれまでと違うと、やっぱ運用せないかなってきた。その時に何やっていいかわからん、どうしていいかわからん、そうなった時に出てくる問題は、これは金融商品っていうのは要するにもうある程度分かってて、それ今清水さん言ってスパイス欲しい人たちだから、いろんな証券会社の話聞いたりしながら手数料払ってもええわっていう人たちなんですよ。でそういう人たちがほとんどだったから、日本の金融商品っていうのはそのビジネスのための金融商品で、だから手数料稼ごうとか、うまく儲けようとか、それを分かった上で 12% の人たちが群がってたわけよね。ところこれから出てくる人たちは稼ごうとしたちの餌食になっちゃ困るわけ、財産作りせないかんわけ、そうした時に日本の金融商品投資も含むみんな稼ごう、手数料稼ぎましょうってやつだったわけね。それじゃないだろうと。これが必要なのは稼ごう、つまり稼がれちゃう人たちの味方になるような投資が日本にもっともっと出ねえかのじゃないのと、で見渡してもどこもないから、じゃあ俺がやるわってことで始めた。
で独立系ということになるわけですね。
だから初めから終わりまでうちはサラリーマン生活者、あるいは一般生活者の財産作りを長期運用でお手伝いしますよって言って始めて、手数料持ち販売ですゼロだしね、そういう格好でやってきた。去年8月に
2007年8月、
はい、サプライムでドカーン来たでしょ、あの8月だけでうち800億円買った、あごめん400億円買った、 一月でね、実はその時にねスポットで1万円とか5万円とか3万円とか20万円とかいうので100億円以上の入金いただいたの。
は
あ、普通投資の、ね、暴落して金額が下がったらみんなうわー逃げちゃうわ
け、ね、そうですね。
逆でうちの場合はファンド買ってるんでしょうと、じゃあ追加しますよ格好で、これってものすごいありがたい援軍でね、はい、心強いよ。
そうですね、
ここは払うって買ってやろうって買ってるわけ、はい、だから後ろからどんどんねあの武器や弾薬がねあの届くわけ、
はい、
これよっしゃ持ってやるでなわけ、
はい、
でだから400億買ったけどそのうち100何億は入金なの。でそういう格好であのこの8月から2008年の6月までの10ヶ月間で約930億円買ってるんですよ、うちはね。これ結構大きな金額ね、うちのサイズにしては、
うん、
でそれ買ってるうちの500億円ちょっと入金なの。これすごいことですよ、入金いただいてそれ買えるんだから、
うん、だからあれじゃないですか、株なんかはその、まあ、2007年8月の話が出ましたけども、
つまり、うん、その思い切って本格的に長期投資をできるような準備を整えてる人、
うん、
あの運用資金であれ、これは自分のお金だったら一番簡単だけどね、
うん、
こういう方々がドーンと成績を後で上げたわけね、
うん、
で俺は上げへんかったら何があるか、やっぱそこにはそのファンドでやっぱり長期でやるときにチャンスはチャンスなん、そのチャンスを取れるか取れんかはそういう準備をできてるかど
う
か、
うん、
だから今沢上ファンドそういうあの原体験あるからね、ずっと繰り返してきて何度か検証してもそういうことになるから、ということで沢上ファンドは短期保有の方はごめんなさい、あの、ね、ご遠慮くださいと、
うん、
長期の人は本気でやりますよと、でもちろん営業も何もやらんから、だからそのあの長期の方でもねあの困ったとかそういうクレームなしよと、嫌だってやめてもらえないわけだからね、うんうん、そういう格好であの本格的にあの暴落買いをするぞと、それできる仕組みを作っていたわけ、
うん、
これ今ね沢上ファンドでその今まで の経験を結晶化してるわけ、
うん、日本の株式市場で、日本の投資信託市場で、投資信託でこうプロが運用する時代に
来ますよ、
まあ、なってくるということですかね。
来ますよ、
うん、
すごいこと起こりますここから、
うん、
だから逆に言うとあの、まあ、さっき言ったように100兆円ぐらい株式投資で100兆円ぐらい投資でね、でその投資の中の結構いい大きな部分が我々みたいな長期保有型の投資の方に集まってくるでしょうね、うんうん、お金が。すると我々は長期保有型投資でずっと今日言ってきたような運用しますね、
うん、
暴落した株がドーンと、そうするとさっきあのずっと日本で疑問だっただらしない日本株市場が様変わりになっていく、
うん、
なればなるほどあの活気が出てくるし、だから随分変わりますよ、
うん、
日本株市場ありようも。
もうするとあれですよね、日韓現代とかも株が下げたとき暴落したときにちょっとヘッドライン困りますよね今までは
また何か見つけるでしょ
そうですか、ね、もう今まではなんかこう非常にこう、まあ、悲惨なあの状況でこうマイナスイメージでこうやっていけばよかったんですけど、大暴落うーんご機嫌な買い時ですっていう、ちょっとなんかあの有観視としてはどっちの人に売りたいんですかという感じの話になってきますけど、
なるかもしれないね、
まあ、特に2020年ですね、はい、これから先のところの話はちょっとしたんですけれども、2020年日本の長期投資はどんな感じになって、もうウハウハの状況ですかね。
ウハウハでなきゃいかんし、うん、なってるだろうと、
うん、
そうすると、ね、今我々が持ったら持ったらとか閉塞感だとかいろいろ言うじゃん
ね、はい、結構だから成熟した中の閉塞感と言われます ね、
でしょね、いいですか、あここが10年もしたり、あれ2020年になったら結構笑い話になると思うよ、
うん、
なんで言ったらこのどっちにしても日本は運用せざるを得ないし、おそらく運用するだろうねと、うん、運用したら分かる、何が分かるか言ったら、このさっき清水さんも言ったようにこれからは自分も頑張って働くけども、自分のお金にも働いていただく、で自分のお金の働きとおかあの自分の働きと両方でもって強く生きていく、つまり経済自立を、ね、求めていくわけですよね、うんうん、そのお金の働き、自分の働きは自分の職場でいいけど、お金は間接的に世界の成長をお手伝いするわけですよ。そういうことによって自分の働きだけでもそこそこ GDP あるわけですね、日本は。これが成長力が、成長率がかつての 10% とかがだんだん落ちてきて、今あと 1.7% もだもだしてますよね、うんうん、で潜在的に2だとか言われてるよね。これに逆に運用でのリターンがどんどん積み上がってくる、これをちょっとずつ使うことによってね、経済っていうのは使われたお金の量だから、
はい、
我々の生活ベースの、ベースだと 1.7% ぐらいの成長 潜在成長量しかないかもしれんけど、あれ人口どんどん減っていくからちょっと縮まっていくかもしれんけど、運用で売るお金が増えていく、そのお金を、ね、一部使うことによってそれに上乗せできるわけですよ、うんうん、そうで例えばいつも言うんだけどね、日本人全員が10万円毎日生活ベースに、ね、別に10万円使うだけで1億2700万いるから12兆7000億円で500兆 GDP に対して 2.5% の成長上乗せ要因なの、はい、今潜在的成長で 1.7 に 2.5 上乗せ4 4と 4.2 よ、うん、日本経済これ巨大経済なのね世界でも、うん、その巨大経済が 4.2% 成長する、これすごいことなのよ、たった10万円使うだけで、はい、だからそういう意味でこの使うのを消費じゃなくて投資でも同じことね、経済の現場をお金放り込めばいいから、そこによって日本経済っていうのはびっくりするほど活性化する、うん、そして増えたお金をどんどん使えばさらに良くなる、その時に面白いのはもうかつてはテレビやエアコン買いまくったけど、みんなそこそみんな持っちゃってるから、
うん、そうですね、
買い替え需要しかない、うんうん、だから結構ねお金を使い方を考えるようになるわけ、これが社会にとってすごい面白いよね。